Radio Dialogue。5月1日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークらしいですね。
あ、そうですね。
そう、
連休今年はね、こううまくこうつなげた方とか、そうではない方とかいらっしゃるかもしれないです
ね。そうですね、
確かにちょっとこう街の中がなんか休日感があるなと思ったら、そういうことだったんですね。
そういうことらしいです。我々は全然関係なくね、動いているんですけれど、はい、まあ、のカレンダー上はちょっとあの連休がぶつ切りになっている感じなので、まあ、のちょっと長旅にこう出たいなという方はちょっと出づらかったりするのかなと思うんですが、ついに5月に突入でございます。はい、
そしてそんな中、ラジオダイヤルをお聞きくださりありがとう
ございます。ありがとうございます。さあ、あのいろいろあのお知らせがあるんですけれども、はい、まずですね、最近あの記事をいろいろアップしているんですが、その中であの3月にもこのレディオダイアログで特集しました、桐生市の、まあ、本当にこう驚くべき、まあ、生活保護の、まあ、利用者だったりですとか、申請をしたいというふうにこう希望している人たちへのこう対応、あの突然のこう訃報が届いて私もびっくりしてしまってあったんですけれども、はい、司法書士で反貧困ネットワーク群馬の代表を務めていた中道宗弘さんに、そのお話をしていただきました。今石川さんがあの、チャット欄で記事読みましたというふうにね、うん、あのコメントいただいているんですけれども、まあ本当にこうひどいわけですよね。こう生活保護費を満額支給しないとか、もう窓口でお前の父親にはこう社会性がないっていうふうにこう怒鳴ったりとか、税金で食っている自覚はあるのかっていうふうに恫喝したりですとか、いや税金で食ってるのは公務員もそうなんだけどなっていう反論が実はこの記事を公開した後にこういくつも来たんですけれども、やっぱりそれを排除の口実としてあの、まあ、使ってしまうということが横行していたということ でさらにあの中道さんがこう亡くなった後ですね、私も実際に桐生市にあの取材に行っているんですけれども、はい、まあ、そこであの支援団体などがあの開示請求などをこう重ねて明らかになったのが、窓口であるいはその新規相談にこう入っていたのがどうもこう警察官のこう OB であったということ、うんうんうん、で桐生市からそのまあ、群馬県警に対してで警察官 OB を雇いたいですっていうふうなこう依頼書を送り、でそれもあの暴力団関係者にこう対応してきた、そういう経験がある警察官が欲しいですみたいなね、
はい、
あのそういうこう依頼書を送っていたということが分かりました。まあ、詳しくはあの記事を読んでいただきたいなというふうに思うんですけれども、まあでもこれって結局、まあ、例えばその生活保護をこう恥と思わないのが問題だっていうふうに、まあ、これ片山さつきさんの発言ですけれども、うん、そういうふうにこう生活保護をこうバッシングして本来のこう権利からこう遠ざけてきた一部政治家だったりですとか、あるいはその、まあ、誤った形でその通知をこうあの出してしまったりとい こう国のこう責任がこう大きく問われてくる問題なんですよね。はい、うん、でそちらはぜひあの記事を読んでいただきたいなというふうに思っています。
はい、こういう目線って本当にいろんなところにつながっていきますよね。まあ、あの今日の冒頭ニュースでもあのガザのことを少しあの触れたいなとは思うんですけれども、やっぱり人を殺す一方であのこうした困窮した人々に手を差し伸べることができない社会になっている、どこでどう、 こうボタンをかけ間違えたのかということを本当に真摯に考えていかなきゃいけないタイミングでしょうね。
はい、あそれとですね、あもう一つお知らせがあるんですけれど、これは最後にしようかな、最後にします。
はい、
最後にあのお知らせをちょっと挟みたいと思います。さあ、あの今夜のこうテーマなんですけれども、皆さん NHK の朝ドラの虎に翼ご覧になってますか？私はうん十年ぶりにあの虎に翼であの朝ドラをこう見ているんですけれども、あの日本で初めて弁護士となった三淵嘉子さんという方がこうモデルというふうにこう言われていて、
初めて女性として弁護士になった、
あそうですね、はい、失礼しました、あの女性として初めて、まあ、弁護士になった三淵嘉子さんという方がこうモデルだというふうにこう言われていますけれども、まあ主人公があの突き当たる突き当たるミソジニーのこう壁よという、はい、うん、でそれに対して、まあ、その男性らしさという、こう呪縛を実はこうかけられていたんだというふうにこう気づいていく まあ、登場人物も言ったりして、はい、まあ、一つ一つの言葉に深く考えさせられるなというふうに思っています。あ、遠藤豆さんも虎に翼毎日見てますというふうに、ね、うん、コメントくださってますね。
はい、
とした
なかさん、はて、まあ、見ている
っていうことですね。あ、見ているっていうことですね。はい、はてっていうのがね、主人公がよく使うセリフなんですけれども、今夜のテーマは司法とジェンダー。その三淵さんがこう初めて弁護士資格をこう取った時代から数十年が経った現代はどうなっているのかということで、はい、後ほどゲストに、日本弁護士連合会の男女共同参画推進本部事務局の次長を務めていらっしゃいます弁護士の佐藤美智子さんをお迎えしていきたいと思います。メッセージは YouTube のチャット欄であったり、Twitter ではハッシュタグ D4P、4は数字の4なのでハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
さあ、ちょっと駆け足になってしまうんですけれども、はい、まずは今日気になったニュースの中から、うん、2つピックアップしていきたいと思います。で、1つ目がですね、皆さんも注目されていたんではないかなというふうに思うんですが、3つの地区で行われた衆院の補選ですね、はい、まあ、結果はすでに報じられているところなんですけれども、まあ、自民全敗、まあ、自民党がそもそも候補者を出していなかったというところもあるんですけれども、まあ、自民も、まあ、そして維新も、まあ、全敗し、まあ、立憲民主党などがこうしていた候補が、まあ、3地区でこう勝利をするという結果になりました。で、特に東京15区で顕著だったんですけれども、今回選挙妨害の問題がありましたね、はい、これはその候補者によって候補者に対するその妨害がなされたということで、まあ、これ深刻ですし、対策が必要だなというふうにこう思うんですけれども、ただやっぱりこれって初めて起きてきた問題ではないということは押さえておかなければならないなと思っていて、うん、で、これまでも例えば立候補者という、こう立場を利用して非常にこう、まあ、差別的な言動を繰り返してきた人物が立候補し、で、自分たちのこうマイクに自分のこう、まあ、差別的な言動を候補者のこう立場を利用して乗せていく、はい、で、あえて例えばそのマイノリティの人たちがこう集うような施設にわざわざ凱旋をかけに行ったり、まあ、恫喝だよなっていうふうにこう思うような、うん、行いが前回の参院選の時も、まあ、各地で見受けられたんですよね。それは候補者の立場を利用してマイノリティに矛先を向けていた。で、今回顕著だったのは候補者の立場を利用して他の候補者を攻撃するということだったんですけれども、はい、なんかなんて言うんでしょうね、こう自分にこう矛先を向けられて初めて気づく、そして初めて対策を打つみたいな感度で、皆さん大丈夫ですかっていうことは非常に思ったところでしたね、うん、で、まあ、候補者から候補者へのこう妨害というのは、まあ、現行法でどういう対処ができるのかっていう、こう議論、運用でどういうふうにこう対処できるのかっていう議論を深めなければならないと思うんですけれど、一方でこれまでも起きてきた候補者の立場を利用したマイノリティに対するこう攻撃というのは、私は別と言いますか、こう、まあ、両輪という形になりますけれども、まあ、この社会の中に未だに存在しないこう包括的に差別を禁止する法律というものが、やはりこう同時にこう議論されてしかるべきなのかなということは感じました、はい。さあ、もう一つですね、気になっているニュース、これもこう大きく報じられていると思うんですけれども、まあ、アメリカ各地でガザで起きているこう虐殺だったりですとか、そうした暴力に自分たちの大学が加担しているということにこう抗議するようなデモ、あるいはまあ座り込み、まあ、キャンプのような形でね、こう大学の中にこうテントを張って学生たちがこうその場所をこう利用して自分たちのこう抗議活動をこう続けるということが起きているわけなんですが、はい、まあ、コロンビア大学をはじめ武器だったりですとか何かこう凶器を持っているわけでもないこう学生たちに対して、はい、まあ、警察権力が非常にこう暴力的に、まあ、介入をこうしてしまっていたりですとか、あとはですね、これ、UCLA、カリフォルニア大学の、ロサンゼルスキャンパスでこれ起きていることなんですけれども、ここではその、まあ、そのパレスチナにこう連帯するこう学生に対してこう、まあ、他の こう、警察ではない人たちが妨害にやってきていて、で、まあ、学生たちがこう踏みつけられたり、こう催涙スプレーをこうかけられたりっていうことが起きている中で、警察がそれをこう傍観しているだけみたいなことが起きてしまっていたりする。で、これ単にその現場レベルだけのこう問題ではないと思うんですよね。で、例えばそのこれは、ニューヨークの市長のこう発言なんですけれども、なんかデモをしているのは学生ではない、抗議活動のプロだっていうふうにね、よくね、なんかこうプロ市民がやってるみたいなこうレッテル貼りって、まあ、特にそれをこう不都合と考えている側にこうありがちなことなんですけれども、それがやっぱりこうニューヨーク市長によってこうそういう発言がなされてしまったりですとか、まあ、あとはやっぱりこの抗議活動に対して、まあ、これもこうドイツで起きていることとこう重なりますよね。反ユダヤ主義だっていうこうレッテルが貼られてしまったりですとか。いやでも、やはりこうもちろんそのこうデモが広がれば広がるほど、まあ、様々な人たちがこう集まりますし、中にはデモのこう趣旨とは違った行動をとってしまう人もいるかもしれない。まあ、そういう人たちのこう動画とかがこう拡散されて、あのデモにはこう正当性がないんだみたいなことを、まあ、ネット上でこうわーっとこう一方的に言われてしまうみたいなものもこう目にするんですけれど、ね、でもやっぱりこのイスラエルのこう行いをこう批判したりですとか、その暴力をこう批判するっていうことは、ユダヤ人を差別したり反ユダヤ主義をこう掲げるっていうことは違うわけですよね。で、現にこの抗議活動には、まあ、ドイツで取材したところもこうそうだったんですけれども、やはりこう多くのこうユダヤ市民の人たちもこう参加しているということもあって、なんかやっぱり問題がこうあえて混同されている、あるいは反ユダヤ主義のこうデモなんだ、あいつらこそ差別主義者なんだ、だから黙らせなければならない、こういうこう暴力を使っても仕方ないでしょみたいにこう提示されていく、アメリカでもこうドイツでもこう起こっていることです。で、日本のこう大学でもですね、徐々に抗議活動がこう広がっていて、で、ただ残念ながら、まあ、例えばその、まあ、ガザでのこうジェノサイドに抗議するようなその立て看板が壊されてしまったりなんてね、早稲田大学でこう起きて繰り返されてしまっていることみたいなんですけれども、本来持つべきこう言論の自由とか、それはこう、まあ、大きなこう力に対して抗議をするこう権利っていうものもこう含まれていると思うんですけれども、あれそれが不当にこう排除されないように、やはりそこにはこう日本の中でもこう市民の目が必要になってくるのかなということは思いますよね。
本当に現在進行形でどんどんニュースが入ってきていまして、まあ、まさにこう UCLA でこう警察が突入したというようなニュースが出てきたりですね、まあ、全米でニューヨーク・タイムズ、昨日の、現地時間の夜7時時点だけでも、もうすでに30大学、全米大30大学以上でそのように逮捕者が出るというような状況になってるんですね。まあ、これが本当にどういうインパクトをこうもたらすものなのかということを考えるのと同時に、そもそも今本当にガザで起きていること、そしてその陰でこうヨルダン川西岸地区で起きていることっていうのが一体どういうことなのかって語るのをやめないということが大切だ
そう
と思い
そう
ます
そう、
ね。
学生のデモはこんなに必死に止めるのに、この200日以上起きてるジェノサイドは全然本気で止めようとしないっていう、この不均衡作用みたいなところも含めて通っていかなければならないなということは思います。はい。ということで、ごめんなさい、ちょっとニュースが駆け足になってしまったんですけれども、お待たせいたしました。ここからはこの方と一緒にお送りしていきたいと思います。初めてレディオダイアログにご出演いただくことになりますが、弁護士の佐藤美智子さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願
よ
い
ろ
しし
くお願いい
ま
た
す。
します。さあ、佐藤さんのプロフィール、私からご紹介していきたいと思います。佐藤美智子さんは1975年のお生まれで、2002年に弁護士登録、2005年、弁護士過疎解消のための日弁連ひまわり基金により、岩手県の花巻市に花北ひまわり基金法律事務所を開設。2013年、香川県丸亀市に田岡佐藤法律事務所を開業されます。現在、日弁連の男女共同参画推進本部事務局の次長、日弁連両性の平等に関する委員会、LGBT の権利に関するプロジェクトチームのメンバー、2024年度は日弁連の理事も務めていらっしゃいます。佐藤さん、この弁護士過疎解消のための日弁連のひまわり基金というのはどういったものなんでしょうか。
はい。 全国にはですね、弁護士が少ないよという地域がいっぱいあるわけなんですけれども、そういったところに日弁連の基金で法律事務所を作って、その地で、司法サービスを提供するというような、スキーム。それがひまわり基金というものなんですけれども、私はそのひまわり基金で岩手県花巻市というところに、4年間いたということになります。
いや、それだけやっぱり弁護士過疎となると、やっぱり地域の土台が損なわれてしまうということだと思うんですよね。で、今回のテーマが司法とジェンダーということで、そこにさらにそのジェンダーの観点から今日はお話を伺っていきたいなと思うんですが、冒頭でもお伝えした通り、佐藤さんをぜひお迎えしたいなというふうに思った理由が、何を隠そう、虎に翼を見ていて、いろんな思いが込み上げてきたというところもあるんですけれど、ちなみに、そうだ、今リバティさんから、丸亀は主人公智子さんの、実母の実家では、
これがですね、そうなんです。これ、武藤さんですよね。三淵よし、トラコちゃんのモデルになったのが、三淵よし子さんで、三淵よし子さんの、ご両親、武藤さんご夫妻ですけれども、このお二人は丸亀のご出身なんですよね。それで、武藤家の書生だった、和田さんっていう方もいるんですが、これ三淵よし子さんが、一度目のご結婚されるご相手ですけれども、彼もやっぱ丸亀の出身。なので、よしこさんはシンガポールでお生まれになってますけど、そのお父さんが、その単身赴任で海外、シンガポールじゃない、ニューヨークかな、に行ってる時に、丸亀に住まわれてた時もあって、で、それで私の事務所のすぐ近くに、お寺があるんですけど、本行寺っていうお寺があって、そこに、三淵よしこさんのご両親の武藤家のお墓もあって、あと、要するに一度目の、配偶者の和田さん、和田家のお墓もあるんですよ。で、そこに、よしこさんのお骨も分骨されていて、なので、よしこさんも眠っていると。
そうなんですね。
すぐ近く。
ちなみに実のモデルになった方をあんまり知らない方はですね、書生さんと結婚するんですかっ
ごめん、
ていうふうにね、ちょっと聞か、これからの展開を全然予想ができないという方は、聞かなかったことに、今、YouTube でつぶこさんが、キャー、雄三さんというふうにね、ドラマの中では、その書生さんが、雄三さんという役で出てくるということで、すみません、ちょっと聞かなかったことにしてい
そうで
ただ
す
け
ね。
たらなってい
わ
う
か
ふう
んない
に。
ですよ。私もノベライズは読んでないので、もしかすると、花岡さんと結婚するかもしれないですし
確
ね。
かに確かに、ドラマの設定はまた違うかもしれないですからね。これからの展開、わからないですよ。ドラマわからないですよ。ということで、ちなみに、そのお話ぶりですと、佐藤さんご自身も虎に翼ご覧になっ
そうです
て
ね。
いるとい
も
うことです
う、1
よ
日
ね。
3回は見てま
1
すね。
年
まだ今
3
日は
回。
2回しか見てません
2
けど、
回し
3回
か。
は見てます。
どうですか？もう印象に残っているシーンなんかは、聞いたら、お聞きしたら多分1時間がそれで終わってしまうぐらいだと思うんですけれども、
そう
特
です
に
ね。
印象に残っているシーンなんかはいかがですか？
やっぱ自分の経験に、やっぱり引き、つけちゃうと、もうちょっとグッときちゃうってところはやっぱりあって、特に5話とかですかね、春さん、お母さんの春さんに、地獄への切符を渡されるというか、慣れなかった時はどうするんだと。いうことをそこを言われたりしつつも、最後は地獄をね、に行く覚悟ができてるんだねっていうことで、六法全書渡されるわけですけど、私もなんていうか、司法試験は、浪人をしたので、で、うちの母とか、何も言わずにね、私、司法試験浪人させてくれたんですけど、合格した後に、なんていうか、あなたが30歳まで司法試験受からなかったらどうしようってずっと心配だったんだっていう話を、ぼそっと 私が合格した後に言っていて、そんなこととかもね、思い出したりとかして、グッときましたね。
ちな
大
みに
変です。
YouTube のチャット欄で石川雄一郎さんが見てないんですけれど、今から見ても間に合いますかというコメント、間に合います。
間に合います。全然
ぜひぜひ見逃し配信とかいろいろありますのでね、それらをこう駆使して見ていただきたいんですけれども、そう、今おっしゃったようにやっぱり、まあ、主人公のこうトラコちゃんという、まあ、智子さんがですね、やっぱりお母さんに最初はもうしきりにこうお見合いを勧められるわけですよね。でお母さんもあなたの幸せを思ってっていうふうにこう、まあ、説き伏せようとするんですけれども、まあ、とあることを大きなきっかけとしてその姿勢が変わっていく、まあ、お母さんもすごくこうね本当はこう葛藤していたんだなということがわかるんですが、まあ、いろんなこうミソジニーにまみれた、まあ、セリフがこう出てきつつ、それに対してやっぱりこうスパンとこう言葉を返していく主人公の姿がとてもこう眩しくこう見えたりする瞬間もあって、で今ごめんなさい、ちょっとまだ見てない方には若干のネタバレになるんですけれども、どこまでこう進んでいるかと言いますと、お父様が実はこう逮捕起訴されてしまうということで、で実はですねこの事件には元になったモデルになった事件があるというふうに言われています。でこれ1930年代にこう起きた、まあ、汚職事件を皮切りに内閣がこう総辞職するという、まあ、これ帝人事件と呼ばれているものですねが起きて、でその後、まあ、どうなっていくのかっていうことはドラマの展開にもつながっていくことだと思うんですが、実はその元になったこの一連の大事件の弁論がご自宅にあったというふうに佐藤さんツイッターで投稿されて、これはどういうことですか？
どういうことなんですかね。
どういうことなんですかね。
まあ、夫も弁護士なんですが、うん、その私、まあ、帰宅したらばその夫がまあ嬉しそうにこんなのあるんだよとかって言って見せてくれて、
うん、
もうその非売品の昭和12年とかのその今村力三郎さんっていう弁護士さんのその刑事事件の弁論、はい、もうすっごいもう年代物のが出てきまして、
うん、
本当にびっくりしましたよね。
いやでもなんかこの元になった事件もそうですし、今のこうドラマなんかもそうですけれども、まあ、言われなきこう大きな権力によってこう罪を背負わせられたりですとか、あとはその人質司法のこう問題なんかもこう絡んでくると思うんですよね。でそう考えると、まあ100年、まあ、100年は経っていないにしてもこう80年90年経った現代も実は通底する問題がこう繰り返されているっていう、なんかそんなこともこう示唆されるような今のドラマにの展開になっていますよね。
全くですよね。
ちなみにですね、まあ、ご本人もモデルになった三淵さんもそうだったですし、実際にそのドラマのとこう展開もそうなんですけれども、主人公の子智子が、勉強をし始めた頃っていうのはまだ女性に完全に弁護士になるこう道筋っていうのがこう開かれていなかったんですよね。いつかいつかきっと法改正がなされるだろうってい こう手探りの中で、まあ、勉強をこう始めなければならないこうしんどさみたいなものがこうあったと思うんですが、そこから何十年と経った今のじゃあ法曹界どうなんだろうかっていうお話をぜひ伺っていきたいと思うんですけれども、例えばその裁判官、検察官、あとはこう弁護士、まあ、この法曹界におけるこう女性の割合っていうのはこう今でもこう十分とは言えないっていうことがこう指摘されてたと思うんですけれども、実際のこう現状というのは数字の上ではどんなことになっているんでしょうか？
はい、まあ、三淵嘉子さんが弁護士になったのってのは昭和15年、もう80年以上経ってるんですけど、うん、今年の4月現在だと弁護士全体で 45,826 人で、うち女性が9208人ということなので、はい、まあ、ちょうど 20%。
20%?
で、はい、そうですね、もうずっとここ最近、19% 台をずっと推移してて、じりじりじり、本当にちょっとずつ増えてたんですよね。それで、まあ、ようやく今年 20% になったっていう感じですね。
なるほど。例えば、裁判官だったり、検察官の割合も、まあ、よくその言われるのが女性の社会進出、まずは 30% を目指しましょうなんていうことをね、よく言われますけれども、検察官、裁判官の場合はどうなんでしょうか？
そうですね、裁判官とか検察官は2023年の数字で見ると裁判官が 28.7% か、
うん、
で検察官が 27.2% なので、まあ、30% まではまだいかないけれど、弁護士よりは随分 パーセンテージ大きいよねっていうような感じかなと思います。あと、まあ、
うん。
ただですね、これ司法試験を経由しなくてもなれる簡易裁判所の裁判官とか、いわゆる副検事って言われるような検察官は含んでないので、まあ、これ
はい。
は若干注意は必要かなというふうには思います。
なるほど。まあ、これ、そもそもの、入り口の部分になるのかもしれないんですけれども、例えば、司法試験の合格者で見ると、どうなんでしょう、女性の割合というのは、やはりそこで増えてきたと言えるのか、その推移なんかはいかがですか？
そうですね。司法試験合格者の女性割合は、だいたいまあ、ここ、まあ、15年ぐらいですかね。20年ぐらいか。20年ぐらい。まあ、2、3割で推移してきて、令和5年、まあ、去年ですか。合格者が1781人で、女性が524人ということなので、まあ、29.42。まあ、だからまあ、もうちょっとで3割という形かなというふうに思います。
なるほど。どうなんでしょう、まあ、もうちょっとで3割ぐらいかなという割合っていうのは、2006年に確か法科大学院ができ、まあ、これは佐藤さんが弁護士になられた後にっていうことだと思うんですけれども、そこで学ぶ学生の比率と大体同じぐらいということなんですかね。
そうですね。法科大学院ができた、まあ、2006年の初年度っていうのは、法科大学院の学生さん、女性割合30%ぐらいあって、まあ、実はその後、下降したんですよね。で、またさらにちょっとずつ増えて、まあ、2022年までには、まあ、36.4%ということなので、まあ、今はもう35%超えるぐらいは女性がいるよという感じかなと思います。
なるほど。2006年に30%ぐらいあって、その後カクンとちょっと下がってしまったみたいなものは、何か要因として指摘されているものなんかはあるんでしょうか？
実際の、司法試験の、合格率とかが、まあ、初めの、まあ、なんていうか、想定よりも低かったりとか、まあ、そういったこともあったと思いますし、あと、まあ、そもそも一番初めの時に、やっぱり、なんていうのかしら、まあ、志持って、いろんな、例えばそれこそ、もう本当にいろんな職種とか、いろんなキャリアを持った女性たちが、ロースクールできるんであればっていうことで、いざ挑んでくれたっていうところはもちろんあるんだろうと思いますね。
なるほど。どうなんでしょう、先ほど、まあ、他の、例えば検察官だったりですとか、まあ、裁判官の比率なども上げていただいたと思うんですけれども、まあ、裁判官だったり検察ともに上げていただいた数字は、まあ、3割に満たないわけですよね。でも、それと比較しても、さらに弁護士の中での女性の割合が少ないというのが、非常に気になるなと思ったんですが。特に弁護士の女性の割合が低い理由だったり、背景というのは佐藤さん、いかがですか？
まあ、他の2社に比べて少ないっていうのは、なんていうんですかね、まずもともと、まあ、弁護士ってどういう人がなるかっていうと、まず司法試験合格者がいて、そこから裁判所や検察庁が、まあ、必要な人を採用して、で、残った人が、まあ、弁護士にある種なるということには、まあ、なるわけなんですよね。で、それで、まあ、検察庁も裁判所も、やっぱり女性を積極的に採用するんですよね。で、国の第5次男女共同参画基本計画なんかだと、2020年代の、まあ、可能な限り早期に、まあ、指導的地位に占める女性の割合が30%にっていうことで、やっぱり増やしたいわけじゃないですか。で、そうすると、いっぱい取るわけですよね。例えば、まあ、今年1月に採用された、まあ、裁判官の、っていうの、まあ、81人いるんですけど、そのうち34人が女性。まあ、つまり40%以上、42%がまあ女性なんですよね。で、検察官は検察官で、76人新人さんを採用して、うち31人が女性ということで、まあ、40%女性なんですね。まあ、言ったら、まあ、国の組織なので、計画に基づいて、ちゃんちゃんと取れるわけですよね。で、他方、まあ、弁護士っていうのは、まあ、司法試験合格者っていうのはもう限りがあって、まあ、それ以上は増えないし、で、 裁判官も検察官も女性いっぱい取られちゃうよということになると、やっぱ必然的に司法試験合格者の女性割合よりも弁護士になる女性割合が低くなるということになるので、まあ、なかなか増えないよということになるのかなと思います。
なるほど。あとですね、この虎に翼がやはりこう話題になって、結構私があのお世話になっているこう周りの弁護士さんたちが割とこう自分のこう体験をこうあの語っているのをこう目にするんですよね。例えばその自分がその弁護士になりたいっていうふうにこうあの夢を抱いた時に、いや女に法律なんてみたいなことをこう身近な人にこう言われてしまったりですとか、あるいはその司法修習生時代になんかこう教官からなんかこう差別的なこう発言をされて、どうせこうまあお前たちはこう家にこう入ってその才能を腐らせれてればいいんだみたいな、本当ひどいな、それ教官が言うのかみたいなことを教えてくれていた方もいるんですけれど、どうなんでしょう、そういう周囲のこう偏見みたいなものもやはり今でもこう壁になってくるのか、そのあたりは佐藤さんいかがでしょう。
もともとやっぱり、私もそうですけれど、そういう、なんていうのかな、ジェンダーバイアスみたいなものの壁っていうのはもちろんあると思います。で、先ほどおっしゃってたのは、まあ、30期だから、まあ、昭和、1970年代後半ぐらいに弁護士になった方なんかの話だと思いますけど、そうね、その司法の世界に女性が入ってくるのは許せないとか、まあ、言われたっていうお話もありましたよね。で、私が、司法試験を受かったのは、2000年で、で、大学入ったの1994年ですけど、やっぱりその当時も、弁護士教員の人に、その中大の法学部なんか入ったら、その見合いの口がないとかね、まあ、言われてたりしたことは、まああって、法学部で教える人でも、まあそんなこと言うんだなっていうのは、まあ当時思いましたよね。でもまあ、今は、なんていうのかな、まあそういうものの、まあ残滓っていうか、まあそれがまあ続いてはいるんだとは、もちろん思います。
なる
まあ
ほど。
お医者さんで女性が少ないとか、政治家も女性が少ないとか、まあそういうものと、まあ同じようなものなのかなっていう、そういう同じようなハードルなのかなって気はしてます。
なるほど。いや、本当にこう、なんて言うんでしょうね。見合いの口がないみたいなのって、あれ、虎に翼の台本じゃないよねみたいなね。そんなことを今ちょっと思いながらこう聞いていたんですけれど、どうでしょう、そういうこうバイアスだったりですとか、まああるいはその、まあ検察官だったりですとか、裁判官のこう、まあ人数比率のこう問題だったりですとか、いろんなこう要因があると思うんですけれども、特にどうでしょう、今、その女性が弁護士にこうつく際に、こう、直面するこう障壁、まあ、例えばそのまだまだその女性の役割はこう子育てだよね、子育てとか家事やんなきゃねみたいなことで、そことのこう両立に悩むのか、あるいはその他のこう仕事でこう言われているようなこう賃金格差があるのか、男女でだったりですとか、そのどういったことがこう障壁になっているというふうに佐藤さん言えるんでしょうか。
そうですね。いわゆるワークライフバランスの問題もあるし、賃金格差の問題ももちろんあるんだろうというふうには思います。で、ワークライフバランスの問題ですけど、まあ、結局その弁護士って、まあ、本質的に自営業で、お給料じゃなくてお客さんからお金を頂戴して仕事をする。で、例えば出産や育児で、仕事ができなければ、まあ、当然収入はないと。で、なんかある種、その仕事をまあ自由にセーブしたり、あるいは子供が大きくなったから仕事を増やすとか、まあ、そういったこともできるっていうか、まあ、コントロールできるっていう意味ではメリットも大きいとは思うんですけど、まあ、とはいえ仕事がなく、を減らせ、減らせばまあもちろん収入もなくなる。で、あと、まあ、いわゆるその私みたいな自営業じゃなくても、そのお給料をもらって、そのボスのために仕事をすれば、勤務弁護士っていう形態ももちろんあるんですが、まあ、勤務弁護士とまあ、経営者の関係っていうのは、まあ、いわゆるその労働者っていうか雇用契約ではなくって、まあ、業務委託っていうことにまあなっちゃうと。まあ、そうすると、まあ、社会保険の加入義務もないよねってことになると。まあ、そうすると、じゃあ、育児休業しますといったところで、じゃあ、給料はどっから出すのと。出ないよねってことにまあなっちゃったりもするわけですよね。で、 まあ、そんなこんなで、例えばその出産育児を機に、勤めていた勤務先の法律事務所を退職するとか、まあ、そこから、それを機に、例えばインハウスローヤーといって、その企業に勤めるという弁護士さんもいたりします。
あ、企業に勤めている弁護士さんたちをインハウスロイヤーというふうに呼ぶんですね。
そうですね。
ちなみに YouTube のコメント欄でいろいろご感想もいただいているんですけれども、これドラマのことについてですね、トラちゃん、まあ、主人公の子トラちゃんや学生の意見に耳を傾けて続けてという穂高教授のスタンスに共感しますというコメントだったりですとか、それから、それに関連して遠藤豆さんが、はてもいいけれど続けてもいいですねっていうふうにコメントくださっていて、やっぱりあからさまにその女性たちの声を封じようという態度を取る登場人物もいるんですけれども、一方でやはり対等な目線で見ているなという登場人物たちも何人も身近に現れるというのも、ドラマの魅力かなと思うんですけれども、さあ現代社会での現実はいかにというちょっとお話に戻っていきたいと思うんですが、どうでしょう、日弁連としての取り組みについても伺ってみたいなと思うんですけれども、後ほどまた触れたいと思いますけれども、日弁連の会長が今初めて女性になったということで、大きな前進だなというふうに思っていたんですが、日弁連として例えば女性の弁護士を増やすために何か取り組んでいることというのは佐藤さんあるんでしょうか？
はい。ですね、日弁で、平成28年からですけれど、その女子中高生向けのイベントをずっとやってますね。現役の、裁判官や検察官なんかにも来てもらって、そのパネルディスカッションとか、あと、グループセッションって言って、10人ぐらい、女子中高生に参加していただいて、そこに裁判官、女性裁判官と弁護士、みたいな形で、入ってですね、そこでいろいろ質問を受けたりとか、割と和気あいあいとお話ししたりっていうような、そういうイベントを平成28年から、日弁連では、行っています。で、法律家を身近に感じてもらって、その仕事のやりがいとか、そういったものも知っていただいて、将来の選択肢として放送を、法律家をね、入れてもらいたいなというふうに思ってます。
そういうお話ですと、皆さんの地道な取り組みもさることながら、結構私の周りでは虎に翼、自分のお子さんと見てますっていう方もいたりして、でそうするとまた一つこの仕事に興味を持つ契機になるかもしれないですよね。
そうですね。そうだととても嬉しいです。
あと先ほどのお話ですと、ワークライフバランスの問題なんかも大いに関わってくるんではないかという点ではどうでしょう。例えばどういう立場にあるのかっていうことに関わらず、やはり働きやすいで仕事が続けやすい、どういうライフステージに立っても、望めばやはり仕事が継続できるような環境整備というのもやはり欠かせない点かなと思うんですが、その点で何か取り組まれていることというのはありますか？
そうですね。先ほど申し上げたように、いわゆる町弁、市井の弁護士っていうのは、ある種やっぱ自営業っていうことにもなっていて、勤務弁護士もやっぱり、じゃあ、育児休業でも収入どうするんだっていうような問題を、本質的に抱えてるっていうところが、やっぱ弁護士は、他の検察官や裁判官とはちょっと違うところだとは思うんですね。やっぱり裁判官や検察官は公務員だから、ね、育児休業も取れるし、っていうことあると思うんですよね。だそこは、やっぱりちょっとなかなか、その抜本的な解決っていうのは正直難しいところはあるかなとは思ってます。とはいえ、日弁連では、その育児期間中の、弁護士会費を、免除するというような制度とか、あるいは、研修とか、弁護士会の仕事とか、そういったものの時に、ベビーシッターなんかの、保育を利用したと。そういった場合にね、その費用援助をするとか、そういった制度を設けたりもしています。あとですね、先ほど私はひまわり基金で、その弁護士が少ない地域にということで、岩手県花巻市に行ってたんですけれども、全国にはですね、 その裁判所の支部管内で女性弁護士が一人もいないっていう地域がまだまだたくさんあるんですね。まあ、で、そういった地域に、そういう女性弁護士ゼロ地域をなくすために、まあ、女性弁護士ゼロ地域で働いてみてもいいかなっていう、その女性とか、あるいはまあ、そういう弁護士を採用してもいいかなって思っていただける、まあ、ような、まあ、契機にするために、女性弁護士ゼロ地域に赴任する女性弁護士、あるいは採用する法律事務所に経済的な支援をするっていう制度を、まあ、今年の4月から、まあ、実施したりもしています。
ああ、今年の4月からっていうと、じゃあ実際にどういう反響があるかとか、どんな成果が見えてくるのかっていうのは、これからというところになるんですね。
そうですね。本当にこれからですね。本当始まったばかりなので。
あとですね、やはりこれも虎に翼を見ていて思うんですけれども、まだその主人公たちはその弁護士資格を取る前の段階ですけれども、それでもやっぱり学校の中で生き遅れた結婚のもらい手がいないやつらみたいに揶揄されて先輩が泣いちゃったりみたいなことがあったりですとか、やっぱりその女性の学生たちが魔女みたいにね、呼ばわりされて、非常に差別的な言動を男子学生たちが繰り広げているみたいな、そんなシーンもあるわけなんですけれども、やはりどうでしょう、女性たちがやはり安心して働き続けるためには、セクハラ、パワハラ、いろんなハラスメントがやはりない環境を整備するっていうことも不可欠だと思うんですけれど、その点については佐藤さん、いかがでしょう。
いや、本当ですよね。法律事務所って、なんか中小零細企業みたいな感じなんですよね。例えば、まあ、経営者の弁護士が1人で、勤務弁護士が1人、あとは事務員さんみたいな、本当に小さいところもたくさんあったりする。で、そうすると、やっぱり小さな閉じた空間だったりすると、やっぱりハラスメントっていうのは起きやすくなってきますよね。で、実際に経営者弁護士による性加害が原因で、その女性の勤務弁護士が自死したというような、すごく深刻な性加害事案なんかも発生したりしていて、その日弁連において、そのハラスメントの対策というのはすごく重要な課題になっています。で、もちろん従前から日弁連や各大会にはセクハラの、まあ、単位、あ、その相談窓口なんかも、まあ、あるんですけれども、今度も2025年、来年度ですね、来年度からは、その弁護士の5年に1度の義務的な、まあ、倫理研修に、必ずそのセクハラ防止の内容を入れるようにということで、規則が改正されました。なので、まあ、そういったことで、なんとかですね、まあ、弁護士によるハラスメント、なくしていかなきゃなっていうふうに私たちも思っています。
でも逆に言うと、これまでというか、2025年からということなので、これまではその5年に1回の義務的倫理研修に、ハラスメントに関する重点的なその項目だったりですとか、それを学ぶ時間というのはなかったという
そう
こ
なんです。
となんですね。
義務的な研修、つまり、すべての弁護士が必ずセクハラ研修を受けるという状況にはなくて、で、結局セクハラ研修をやって、その研修に来るのは意識の高い弁護士ということになるので、
確かに。
届けたい人に届かない。と
確か
いう
に。
状況が まあ、あったわけで、そこをですね、なんとか打開して、すべての弁護士に研修を受けてもらうということを、まあ、実現したいなということです。
仕事からですね、いろんな裁判なんかも取材をするんですけれど、例えばその性被害に、の被害に遭われた方の裁判なんかも取材していると、本当に弁論っていうよりも、加害者の側についた弁護士が深刻な、二次加害を繰り返すみたいな、記者会見の場なんかも含めてですね、っていうところに私も遭遇して、ものすごくびっくりしたり、 したんですよね。だからこそ、まあ、2025年からそれが始まるっていうところで、ぜひ必要な人にこう届いてほしいなというふうにこう私自身も思うんですけれど、あの一方でやはり先ほどもこう繰り返しになりますけれども、こう前進というふうに捉えていいんだと思います。4月の1日には日弁連の会長に渕上玲子さんが、就任されて、で弁護士、裁判官、検察官のその、まあ、放送3社で女性がトップにつくのが初ということで、あのどうでしょう、その渕上さんのこう会長就任というのは佐藤さん、どんなふうに捉えていらっしゃいますか？
はい、あの本当に日弁連に女性会長が出るっていうことは本当に悲願だったので、まあ、本当に良かったなというふうに思っています。やっぱり社会に対してその発信するメッセージとしても大きいというふうに思ってますね。であの日弁連ではその政策方針決定過程 の、 その女性の参画 を、 そのを進めるために、その2018年からは女性の 副会長のクオータ制というのを、はい、実施していて、で2021年からは女性理事のクオータ制も実施しています。であの本年度はその女性、本年度、ま、日弁連副会長15名いるんですが、はい、そのうち2人がそのクオータ理事で、あともう一人、通常の、まあ選出ルートで選出された女性か副会長がいて、うん、まあまあ、プラス会長が、まあ、女性ということで、まあ、16人の、まあ、政府会長のうち4人、まあ、25% が、まあ、女性になったよという感じですね。うん、であとですね、まあ、先ほど申し上げたように、理事もクオータ制があって、
うん、
その今年度の理事は75名中18名が、まあ、女性と。いうことになってます。で実は私もその四国弁護士連合会選出の、まあ、クオータ理事で、
うーん、
あの4月から日弁連の理事をしてるんですけれども、
はい、
あのまあ、4月に初めての理事会が、まあ、あったんですよね。渕上会長初の理事会があって、
はい、
で私の席、渕上会長のすごいあの目の前っていうか本当に一番前の真ん中なんですけど、
うん、
あの会長の目の前に女性理事がねずらずらっと4人たまたま並んでるんです、
うんうん、
でその渕上会長あの理事初の理事会で、まあ、目の前にね、うん、女性が4人ずらっと並んでて心強いっていう風にね、まあ、言ってくださってたんですけど、
はい、
まあ、やっぱり私たち自身、私たちもやっぱりその女性会長が就任したっていうのはすごい心強いことだなというふうに思ってます。
うーん、あの渕上さんはですね、4月の22日に日本記者クラブであの会見をなさっているんですけれども、まあ、あのその際にですね、健全な社会の維持発展、そしてジェンダーバイアスの解消のために女性弁護士の確保は重要な課題というふうに、まあ、そんなお話をされていたと思うんですよね。どうなんでしょう、その、まあ、これは弁護士におけるということになると思いますけれども、やはり女性の割合がどうしてもこう少ないという、非常にこう不均衡な状態がこう続いてしまった場合、例えばどんな影響があるというふうにこう考えられるんでしょうか？
あのやっぱ組織としてその女性が少なければその組織としての持ってるジェンダーバイアスなんかが修正されないっていう問題点がまずありますよね、うんうんうん、やっぱり女性が増えて声を上げていけば、それによってまあ議論も生まれて組織としてのジェンダーバイアスが修正されていくっていうことはもちろんあると思っています。あとやっぱり私花巻にその赴任してた時っていうのは、盛岡本庁以外にはその女性弁護士私一人だったんですよね、岩手県で当時。本当にもう少なかったんですよね、はい、当時。そうするとその私まあ花巻内陸ですけど、
はい、
その沿岸の釜石とか大船渡とかからもう2時間とかかけて女性弁護士に相談したいって言ってお越しになる方おられたんですよね。
いや、佐藤がですね、実は岩手の出身なので、岩手の広大さっていうのは、
佐藤、はい、
佐藤さんそうですね、佐藤多いですね、
はい、混乱させて申し訳ございません。
とんでもないです。
ただ佐藤さんの沿岸から内陸までっていうのは本当に大変ですから。
いや、そうですね。なんと
でもそういうようなこともあったりとか、例えばまあ市内だったとしても、例えば、ご自宅に、例えば介護をしなきゃいけない方がいるとかってことになったら、盛岡まで相談に行くって、花巻から大変なんですよね。
そうですね。
だけど、市役所のすぐ近くに法律事務所ができて、女性弁護士がいるらしい。そしたら、じゃあ、こんなことは本当は相談 できることじゃないかもしれないけれども、やっぱ一度女性の先生に聞いてみたいなんて言っ
う
て、
んうん。
勇気を持って相談に来てくださるなんていう女性もおられたりするわけですよね。やっぱり、その地域地域に女性弁護士がいるっていうことの意義っていうのはすごく大きいだろうなというふうに思いますよね。で、あと、やっぱり女性差別、と戦ってきたのはやっぱり女性弁護士たちだというふうに思います。まあ、労働分野とかで、まあ、様々な、裁判例勝ち取ってきた。あるいは、まあ、セクハラ裁判なんかも、戦ってきた。みんなやっぱり女性弁護士たち支えてきたと思うんですよね。やっぱり性暴力の被害者の支援なんかもしかりだし、で、私は、医学部入試における女性差別対策弁護団もやっていますけれど、まあ、そのメンバーの多くもやっぱり女性弁護士。で、やっぱり女性弁護士が、やっぱり女性の代理人として、その女性の実感を持って、まあ、司法に、問う、ということの意義っていうのはすごく大きいというふうに思ってます。で、あと、私、同性婚訴訟もやってますけれ
そうです
ど、
よね。
はい。こちらもやっぱり女性弁護士の割合高いんですよね。弁護団に。やっぱり、マイノリティとしての、立場を、一つの、まあ、女性という意味において、持つ。私たちが、他の分野の、まあ、マイノリティの方のために、戦うということも、やっぱりあるんだろうな、というふうに思っています。
今の YouTube のコメント欄で怒るでなしさん、佐藤先生、同性婚訴訟の方もやられてますよね。今お話しいただく前にですね、すでに書き込んでくださっていて、頑張ってくださいっていう、そんなコメントもいただいています。
ありがとうございます。
やっぱり日弁連が先立ってそのクオーター制を導入するっていうのはすごく大きなことだなというふうに思っていて、例えばその政治の分野でも女性の議員が増えない増えないっていうふうに言われていて、でクオーター制導入しようよなんていう声がありながらも、全くそれが進む気配はなく。でいろんなものが停滞していると思うんですよね。それこそ同性婚の法整備なんかもそうですし、あとやっぱり選択的夫婦別姓ですね。で私自身もヘイトスピーチの被害で裁判を起こした時に、わざわざ書類にやっぱり自分が普段名乗っている姓と旧姓なんですけれども、安田っていうのは戸籍上のこの佐藤っていう姓が異なるので、なんだっけ、安田なつきこと佐藤なつきって書かなきゃいけなかったんでしたっけ、
は
私。
い、そうなってました
そう、
ね。
ことってなんだよとか思いながら、いつもやっぱりそれを書かなきゃならない、なんだこれと思いながら、
なんか偽ってるみたいな書きぶりで腹立ちますよ
そう
ね。
なんですよね。そうなんですよね。なんかもやもやとしながら、その裁判の書類を書いたりしたんですけれど、どうでしょう、弁護士だったりですとか、その法曹界もまだまだジェンダーの問題を抱えながらも、やはり日弁連でいろんな改革をしている中で、で、今の政治状況について、佐藤さん思うところというのは、いっぱいあると思いますけれども、いかがですか？
やっぱりその社会の多様性が政治に反映されていないと思います。選択的夫婦別姓も同性婚もそうですけど、もう社会ではもう過半数が、まあ、党に賛成しているわけですよね。だけど、まあ、政治の場では一向に実現しそうにない。その政治の場とその社会の多様性の乖離がすごく大きいと思うんですよね。で、まあ、いくら経っても女性の議員割合は本当に上がらない。で、私、このままの自然像では、本当にちょっとずつ、もう微増しかしないと思うんですね。もう他の国でも、やっぱりクオータ制を導入することによって、女性議員割合を増やしてきたわけで、まあ、日本においても、やっぱりクオータ制導入するしかないんじゃないかと、私は思っています。あと、被選挙権ですよね。で、衆院25歳、参院30歳っていうことですが、やっぱり引き下げは私すべきかなというふうに思っています。今ね、被選挙権の年齢引き下げ訴訟も起こされてますけれども、やっぱり、なんていうのかな、まあ、被選挙権と選挙、いわゆる選挙権の年齢をまあ同じにして、もっと社会の声と、 その政治の現場の声をやっぱ近づけていく必要が私はあるんじゃないかなというふうに思っています。
本当にこう、まあ、裁判を通してね、公共訴訟なんていうことを最近言われるようになりましたけれども、やはりこう公共的な問題をこう問うていくっていうこともこう一つですし、やはりこうクォーター制で台湾なんかも非常にこう大きく政治状況変わったというふうにこう言われているので、やっぱりそういうこう先例からこう学ぶこともこう大きいのかなというふうに思いました。で、ごめんなさい、ちょっとだけお話が逸れてしまうかもしれないんですけれども、これリスナーさんからですね、事前にいただいている共同親権についてのコメントがありました。で、主人公に虎に翼のこう主人公のモデルになっているのが三淵嘉子さんというこう方で、まあ、先ほど皆さんにこうお伝えした通り、女性で日本で初めてまあ弁護士になられた、まあ、その最初にこう司法試験に合格した女性が3人いたんですけれども、まあ、そのうちのこう1人ということになりますね。で、結構ですね、共同親権をこう推しているやるぞみたいなこう側から、実は三淵さんは共同親権にこう賛成だったんだ、何こう盛り上がっちゃってみたいな、なんかそういう冷笑的なコメントが結構一部でこう盛り上がっているということなのに、まあこれ確かに虎に翼では離婚を考えていて、で当時のこう法体系では女性が親権を取るということがこうできなくって、それで非常にこう悩んでいるこう同級生のこう姿なんかもこう出てくるわけなんですけれど、これどうでしょうね、その時代背景とかもこう全く違うので、仮にですけれども、三淵さんが共同親権にこう賛成していたとしても、時代背景だったり文脈をこう考える必要があるのかなと思うんですが、この点、佐藤さん、いかがでしょう。
はい、そうですね。まあ、前提として私、三淵さんのその共同親権に関するそのご意見については存じ上げないので、まあ、それはまあ前提として、まあ、お伝えするんですけど、まあ、そもそもまあ戦前はその婚姻中もまあ父親がね、戸主ということになって、母親はまあ無能力者、まあ、何の権利もないよという状態だったわけですよ
はい、
ね。
出てきました
で、
ね。ドラマの中でも、無能力者？何それ？みたいな、その法律用語に、
そうですよ
智子
ね。
が、ものすごくこう、違和感を感じるみたいなシーンが、結構、印象的なシーンとして出てきました
ど
もん
ぎ
ね。
ついですよね、
ど
無能
ぎ
力者っ
つ
て
い、無能力者。
で、まあ、そういうことだから、まあ、離婚すればもう絶対子供を置いて家を出ざるを得なかったわけですよね、当時の女性たちは。でもそこからやっぱりなんとか一歩進んで母親も親権を持ちたい。で、まあ一歩進んで共同親権をというのは、まあもう当然理解をできるわけですけれども、その当時とその現代とでは、その、まあ時代背景もその立法事実もちょっと異なりすぎていて、その、虎に翼推しだと、その共同親権だっていうのはちょっと私としてはちょっと理解に苦しむんですけど、まあ、あとそれにまあ、三淵さんももしその今日のその DV 事案とかにもまあ携わりつつ、家裁実務をおやりになってたとしたら、まあ、果たして共同親権って今日もおっしゃってたかどうかはわからないですよね。まあ、あとそんなこと言ったら、まあ、桂葉敬一郎さんってマツケンがね、やってる裁判官の、まあ、モデルになった石田和外裁判官は、なんかはね、ブルーパージって言って、
ブルーパ
青年、
ージ。
ああ、そうですね、ブルーパージっていうのは、まあ、青年法律家協会という団体に、その加入していた裁判官に対する、まあ、迫害というか、まあ、差別人事みたいなものを、まあ、行った人物でも、まあ、あって、
割とそこに加入していた人たちっていうのは、まあ言ってみればこう
まあ、
リベラ
リ
ル
ベラ
な、
ル、そうですね。
人たちということになりますかね。
裁判官でもやっぱそういう団体に入ってた人いたわけで、で、そういう人たちを、まあ、差別するというか、迫害するということで、まあ、青年法律家協会で、青法協っていう名前で、まあ、ブルーパージって呼ばれたんですけれども、まあ、 ね、で、三淵嘉子さんも、東京家裁にいた頃に、部下の裁判官に政府放棄の脱退勧告をしたっていうような話もあったりとかして、
ああ、そうなんで
い
す
ろんな側
ね。
面、ありますよね。なので、それはそれ、これはこれだなっていうふうに私としては思っています。
確かに、本当に女性で初めてこの道をこう切り開くっていうのはものすごく大変だったことで、そこに対するリスペクトはありつつも、結構今やっぱり三淵さんすごいみたいな記事というのもたくさん読むわけなんですが、やっぱり全てが全部が全部手放しで評価できるということではなく、時には批判的な視線も向けつつ、冷静に見ていきたい点かなというふうに思いました。すいませ
そう
ん、ちょっ
です
と、
ね。
はい、ドラマのお話にどうしても要所要所で入っていってしまうんですけれども、やはり今、智子が主人公の智子が生きている時代から何十年と経って、でまだまだ課題はありつつも、日米連としてクォーター制を導入したり、いろんな変化が起きていると思うんですよね。でこれぜひ最後に伺いたいんですけれども、やはりこうして女性の弁護士たちが増えていくということで、じゃあどんな変化が期待できるんだろうかということを最後に佐藤さん伺えますか？
はい。先ほどもちょっと申し上げましたが、弁護士業界で女性が増えていくっていうことは、業界の中で女性の声が大きくなるっていうことなので、やっぱり男性弁護士たちもまたジェンダーセンシティブになっていく。やっぱりその女性、そのトラコたちがいることで、轟くんが変わっていくみたいなね。
確かに確かに、同級生の轟さんがね、
そう。
いろんな呪縛、男らしさの呪縛みたいなものに気がついていくっていうシーンは
そう。
とても大事なシーンですよね。
で、それがまた花岡さんにも伝わっていくみたいな、やっ
同
ぱ
級
そういう
生
とこっ
の、
てあるんじゃないかと思うんですよね。で、あと、これ OECD、OECD トゥールキットフォー、メインストリーミングエンド、なんだ、えっと、インプレン、あ、そうか、インプレメンティングジェンダーイコリティっていう、OECD が、出してる、書類なんかにもこんなこと書いてあって、司法のトップを含めた構成が、社会の一部分だけでなく、社会の構成を反映したものであれば、司法機関は正当なものと認識され、すべての人に平等な正義をもたらし、法の下の平等を守ることがより有効にできているとみなされるであろうというふうに書いてあって、つまり、その司法界におけるジェンダー平等が進めば、それはすなわち司法に対する国民の信頼も勝ち得ていくことになるんだろうというふうに思っています。
本当に地道にいろんな変化をもたらしてきた中で、今年の4月から始まった日米連としての取り組み、あるいはその研修の中でハラスメントというものを必ず触れるという取り組みが来年にも始まるということで、それがどんな変化をもたらして、どんな課題が見えてくるのかということも含めて見ていきたいと思いますし、どうでしょう、ポリタス TV なんかは数日後に確か虎に翼特集をね、やる
お、やるんで
ん
す
で
ね。
すよね。
そうです。ロケまでやってました。ロケっていうかね、現地ま
聖
で行っ
地
てま
巡
したよ
礼。
ね。そうそうそう。
聖地巡礼みたいなことをしてね、すごく私、チケット買っちゃいました。すごい楽しみにしてるんですけど、ぜひ、何か別の機会にも、このドラマだけを語る回みたいなのもやれたらいいのかしら、なんて。今、おそらく浜田恵子さんが聞いてくださっていて、
なんと。
はい、ポリダス TV で
ロ
ロケ
ケ
に行っ
行き
て
まし
ま
た。
したっていうふうに
いや、でも
コ
楽しみ
メン
です
ト
ね。
くださっ
めっちゃ
て
羨ましい。
羨ましい。チケット買いましたよ、
あ、
浜田さん。はい。
私もね、こっちの分骨してる方の本行寺は行ってきましたんで。
そうですよね、地元で。いや、ぜひぜひ、これに限らずですね、ポリタスでも浜田さんたちに第2弾、第3弾やっていただきたいですし、私たちもね、いろん な企
そう
画
で
を
す
ちょっ
ね。
とね、進めていきたいと思うので、佐藤さん、またぜひ、お話聞かせてください。どうもありがとう
は
ご
い。
ざいました。
ありがとうございま
あ
し
りがとうご
た。
ざ
あ
い
りが
まし
とうござ
た。
いました。
さあ、盛りだくさんのお話でしたが、今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。 そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、一つですね、はい、お知らせがございます。私先日ですね、新刊、それは私が外国人だから、はてなマークですね、日本の入管で起こっていることという子どもも大人も読める入管の子問題をこう伝える本を刊行したんですけれども、その イラストを担当してくださったのが文筆家でイラストレーターの金井真紀さんです。でその金井真紀さんがこの本に寄せてくださった原画展が、5月の2日、明日から19日まで世田谷区にあるキャッツミャウブックスというところで開かれます。キャッツミアブックス、皆さん行かれたことがあるでしょうか。もう私は大好きな場所なんですけれども、ま、人の店員さんと猫店員さんたちがいらっしゃいまして、はい、うん、で新刊のコーナーと古本コーナーと分かれているんですけれども、ま、猫店員さんたちがいらっしゃるのが古本のコーナーで、水曜日の猫っていうね、ビールをこう飲みながら、はい、古本をこう選びながら、あ、猫様たちのこう視線もこう感じながらみたいなね、そんな空間です。でぜひぜひこの、ちなみにですね、キャッツミアブックスのこう売り上げというのが一部がですね、保護猫活動にこう寄付されるということで、まあ、猫助けにもこうつながるということで、やはりこの本はレイシズムだったりですとか差別の問題をこう根底に問う本だなというふうに思っているので、キャッツミアブックスをはじめ、ぜひヘイト本を置かない、ちゃんとこう一つ一つ本を大切にこう届けているこう書店で可能であれば皆さんに買っていただきたいなというふうに思っています。さあ、来週5月8日水曜日の放送ですが、はい、パレスチナの営みを見つめてと題して、オリーブオイルの輸入販売を20年以上にわたって続けているパレスチナオリーブの代表、皆川真代さんにお越しいただきます。パレスチナオリーブのことについてはたびたびこの配信の中でもお伝えしてきたかなというふうに思うんですけれども、皆川さん、つい数日前まで、現地に行かれていて、はい、まさにそのイランとイスラエルがこう互いにこう攻撃を、こちらが攻撃したら今度こちらはっていう、こうその緊迫した最中にも現地にいらっしゃったということです。で一方で皆川さんたちがこう長らくこう見つめてきた営みというのが、とりわけこう10月7日以降さまざまなこう変化を強いられていることと思いますが、今回の滞在でどんなことを見聞きしてきたのかということも含めてお話を伺っていきたいと思います。ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。